ニと
唯一の爆発ロリパニックラジオ、イエーイ。
はい、まあ、今回は始まりました。
はい、
ね、こちら、まあ、このラジオはあの可愛いものを世に伝えていこうというラジオなのですけれど、
はい、
今回なんと記念すべき9回目。
9回目記念すべき
9といえば、
はい、
一桁の数字の中で一番大きい数字。
おお、ということはこれを超えるともう2桁になっちゃうよっていう、
そういう、そういうこと
一桁の回数の最終回っていうことですか。
そんな感じかな。
これでいいですか
何、ちょっと寒かった。
いやいやいやいやいやいや、まあでももう9回なんですね。
ねえ、もうあと3回やったら1年になっちゃう。
そうですよね。これ1ヶ月に1回 のペースで収録してますから。そうですよね。もう1年まであと3回と。
いやー、すごいな。
すごいですね。いやー、まあでも今まで何やってきたかっていうと、何やってきたんですかねまあまあ、いろいろあの漫画であったりとかアニメであったりっていうのを紹介してきましたけども、まあ、今回もまあ、パニさんおすすめの漫画を紹介していただけるのかななんて思っていますが、
まあそうですね、
はいまあいつものっていうかですね、特に記念会だからどうのっていうのがあるわけでもなく、いきなりそういう話を振られたのでちょっと
まあ記念会かどうかも怪しいけどね
まあ記念会はじゃあ、12回目に撮っておきましょう
だね。
はい、
じゃあね、確か6回目の時に、
はい、
ジュイさんがの自分の好みはこうちょっとピュアな方の可愛い目が好みだ、
うん、
ということ。
そうですね、本当にもうただ可愛くて、なんかそういうドロドロした感じのがない、このまあ純粋なほのぼのとした感じのアニメとか漫画が好きかなっていう話はしましたね。
そうか。
え
じゃあまあそういうのとなると、このね、風間あやみさんの漫画がおすすめかな。
風間あやみさん、ほう、
はい、ま、今回持ってきたのがこのちょこっと姫。
おお、なんか今ありますけども、猫のイラストが、猫擬人化、猫の擬人化みたいな感じのキャラが描かれてますね。
そう、これはあのまあ本当の猫の話なんですけど、
おー、
まあ、読者から見るとその猫の姿が人の姿に見えるという、そういう設定のお話です。
あ、じゃああれですか、あの本来の、まあ、猫の、お話をそのまあちょっとあの人間っぽくその猫を描いている
だけで、中のお話はその飼い主と猫の、まあ、いろんなお話というね。
あ、じゃあこの作者さんがその飼ってる猫のお話みたいな感じですかね。
そんな感じで捉えてもらって大丈夫です
おー、あ、じゃあその猫を飼ってる人あるあるみたいなものがテーマになってるんですかね。
あ、出てきますね。
おー、へえ、これでも可愛いですね、この。
そう、絵が可愛くてね。
可愛い、
うん、一目見て、あ、これ飼いだな
ってあ、もうこれもうジャケ買いみたいな、そういう表紙買いみたいな感じですね。
そう、いいね、この猫あるあるで、なんだろう、
はい、
ペ
ラペラと、はい、
寝てる時に顔の上に乗ってきたりとか
あ、
まあ、僕がこれ好きなのはね、
はい、
見た感じは人に見えるけど、
はい、
じゃ普通の猫じゃないですか。
猫ですね。
だから猫と同じことをするんですよ。
ああ、その可愛い女の子が猫みたいな、本当に猫がするような動きをするのが可愛いっていう。
そう、
あ、
まあ猫は自分の好みがねちょっとひねてるので。
えいやいやいや、あ、でもそれはまあそういうのがまああの一つのあのポイントですよね、この漫画の。
そう、
うん、
まあこう猫なのでね、
うん、
部屋の中でおしっこしたり、
あ、え、そういうシーンがその
あったりするんですよ。
それがその女の子がそういうことをしてたら、ちょっとパニさん的にはいいなって思うってことですねあ、なるほどなるほど、あ、そういうシーンもあるってことですね。
そういうシーンもあるから好きなんだよねで、こう葉っぱ食べて戻したりとかね
おうおうおう、
まあ猫だからこう毛玉を吐くわけですよ。
ああそうですね、
吐いてる姿が人の姿って
あーなるほど、ちょっとやっぱり人ではなかなか普通しないような行動もまあ描かれてると。
さああ
なるほどなるほど。じゃあこれはパニさん的にはじゃあその擬人化的なものだったら結構いろいろ当てはまっちゃうんじゃないですかね。なんかそれこそまあ猫じゃなくても犬だったり猿だったり、そ
ういう狐だったり、
まあ動物であり妖怪でありなんだったり、いろいろ擬人化の漫画やアニメはたくさんありますけども、そういうのをまあ、あ人の姿なのにこんなことしてるっていうのはがあるとパニさん的には
いいよね
なるほどなるほど。へえ、
まあこれ猫だけではなくワンちゃんも出てくるので。
ああそうなんですね。へえ、
まあこの巻末 の、
はい、
作者の小話みたいなところで、
はい、
なんか人気投票でその猫のお話なのにワンちゃんがダントツくらいの人気
あーなんかあるあるですねそういうのへー、あーもうでもこれもう今ここにあるのが7巻目までありますけども、1巻目から7巻目までそれが最新巻とかですか。
あそうそう、お1巻が2006年。
2006年、
そうちょっと結構ちょっと前の、
ちょっと結構もう12年前とかですよね。
あそうか、一巻12年前か。
おおへえ、
まだ僕が社会人にすらなっていない頃の。
いやそうですよね、僕も社会人じゃないですよ。多分春日とかを見たぐらいの時期じゃないですかね。
そのところだ
おーパニさんがじゃあそういう漫画とかアニメを買い漁っていた前世紀ということですね。
いや僕自分あれよ、社会人になってから漁ってるパターンだから。
あそうなんですか。
いや最終巻7巻も2009年。
あれ、あじゃあもう完結してる漫画っていうことですか。
そうそう、
あなるほど。いやでもまあじゃあその3年ぐらい続いたってことですね。へえ、いや僕これ知らなかったですね、このちょこっと姫。
あ
初めて見ました、パニさんに勧められて。
いやーね、はい、いつアニメ化するのかずっと待ってるんですけど。
あ現状まだそういう話はないと。へえ、
2009年だからもう9年か。
もうすぐ10年になっちゃいますよっていう。
10周年になったらアニメ化するんじゃないかな
おー、あーでもいいですね、こういうなんかこの猫の話だったりっていうのも結構好きですね僕。ちょっと前にあったアニメだとニャンコデイズっていうアニメがあったんですよ。あれとかも結構こう飼い主とその飼い猫の話で、う
ん、なんかねちょっとほのぼのしつつドタバタっとしつつ、
そうですね、いやそういう感じのすごい好きなので、これも多分いいなって思うんじゃないかなと。ちょっとまだ僕読んでないですけどはい、お
ー、ね、でこの後にこの風間あゆみさんが書いている漫画で、
はい、
初気合いという
初気合い
漫画があるんですけれど、
はい、
まあ、これが初めてのお付き合いという話をテーマにして書いた、まあ、オムニバス形式の漫画。
お、
まあ、例えばこのね高校に入って初めての彼女ができたとか、
お
そんな感じの話なんですけど、
はい、
ちょっとね自分にはピュアすぎて、
え
純でピュアなお話なので、
はい、
病んでると、浄化されてしまう
おちょっとこう純粋すぎてこうファニーさんの汚い部分がこう浄化されていっちゃうってことですか
なんだこのね、なんかしもい部分とか、
しも
い、なんかバイオレンスの部分がないぞ
おあじゃあ本当にこう純粋な感じの、まあその初めてのお付き合いみたいな、
そう、
のお話なんですね。
あ初めてのお付き合いで初気合いと。
あこれは今ここにあるのは1巻ですけども、まあ続巻とかも出てるんですかね。
あとね2巻が、
あ
2巻があるんですけどちょっとね見つけられてない。
あそうなんですか。 じゃあ結構レアなんですかねこれは。
いやなかなか見ないので、ちょっとどっかで見かけたら手に入れなきゃ。
へえ、あーいいですね。いやなんかそういうなんかまああの初恋みたいな感じのあのお話も結構好きですね。まあまあなんかラブコメだったりとかそういう感じですかね。
ああ、
ああ、
うん。戻しましたねこれ。はい。
まあ、コメディのお話もあるし、
うん、
こう本当になんか純愛みたいな、そんな話もあったりして。
ああ、いやいいですね。いや実は僕今ですね、Amazon プライムのに入ってプライムビデオでですね、うん、見てるアニメでモモクリっていうのがありまして。
黒瀬さんの、
作
者が黒瀬という方なんですよ。
あ、そうなんですね。ちょっと作者さんは分かってなかったんですけど、はい、それのアニメのやつですねをあの見ててすごい面白いなって思ってた。それも結構なんかあの最初に告白して付き合い始めるっていうところからあの描かれてるんですけども、まあ、そういうのも好きなんで、なんかすごいパニさんなんかいいところ攻めてきますねなんか僕の好みを分かってくれてる感じがして。
実はそのモモクリも原作持ってるんですけど。
あ、そうなんですか。
あー、ジョークされてしまう
あ、そうなんですか。でもモモクリってあのヒロインの、まあ、女の子ちょっとなんか変態チックな感じがしますよね。
あー、いや、ただまあちょっとな、
え、
自分が読んでるのに比べると
普段そのパニさんが好きで読んでるのに比べると
若干まあ普通じゃないみたいな
あー、そうなんですね
いやなんか例えるとこう賛成だから危ないよって言われてるんだけど、はい、ペハ 6.5 みたいな
ほぼ中性やんって
。あー、こう変態とかって言われてるけ
けど
いやそんなんみたいな。
まあどっちかといえばそっち寄りだけど
あ、じゃあもうそしたら賛成って言ったらもうあの pH 1ぐらいのこう、うん、
なんか垂らしたらチューン
うわー、もう塩酸の濃いやつが欲しいわけですね
そんなのが欲しいんだよ
あー、なるほどなるほど。じゃあまあそれに比べたらこのあの初付き合いに関してはまあ
超ピュア
ピュアもうノーマル的な感じなんですね。
だね。
あー、いやーでもそうですね、これもやっぱりあの絵が可愛いですね。
まさかの可愛いは絶対外せないな
可愛いがもう絶対条件ですよねやっぱり。
まず可愛い、
うん、
話がつまらなくても可愛きゃいいだろう。
あー、そうですね、それはわかりますでもパニさん的にはそのストーリーの中にやっぱり
ちょっとこうひねた部分が欲しいなな
るほど。いやーでも面白いですね、こういうなんかまあさっきの猫の飼い猫の、飼い主さんの、と猫の暮らしを書いた漫画ですけども、そういうなんか自分の体験みたいなやつを書いてるっていうのもいいですよね。
ああね、あで、はい、風間あやみさんがついにあの自分の体験どころか、
はい、
自分の漫画を描いてしまう。
え、自分の漫画って どういうことですか。
まあ、このね、恋愛三次元デビューという漫画なんですけど、
はい、
これあの、まあ、この風間あやみさんが婚活を始めて結婚するまでのお話。
おお、あ、じゃあ本当に自分の体験談っていうかもうリアルな、う
ん、リアルの自分の話を書いた漫画を出してしまう。
おお、もうノンフィクションの漫画みたいなそういう感じですかね。
ああ
、へえ、婚活のお話。
そうそう。
おお、オタク漫画家結婚への道って書いてありますね。おお。
ね、まあ。ずっとインドアで、
うん、
男性とのこの付き合い方を知らないというところから、なんやかんやって結婚しました。
おー、すごいですね。これもちゃんとそのゴール、結婚っていうゴールまで行ってるっていうところがすごいですよね。なのでそういった意味ではすごいなんか興味の、あるあの、まあそういうの、まあ、婚活してる人にとってもすごいなんかもしかしたらバイブル的なものになるかもしれないですよね。
なるかも。
おお。
ちなみにこの結婚した相手はあの今野あずれさんという方なんですけれど、
はい、
その方も漫画家で、
おお。
パンツ履かない学園。
え？そういうタイトルの
漫画を書いていたりします。
それはパニさん的にはどうなんですか？
あと、これは後々お話ししましょうか。
ということはパニさん持ってるっていうことですね。
うん、そうですね。
なるほど。なんかそっちの方はもしかしたらパニさん的には
あまあお話としてはね、そっちのが好きなんだよね。
あー、なるほど。じゃあその、漫画家さんのご夫婦の、漫画両方いいなと思ってこういるファンの一人ということですね、パニさんは。
はい。
まあこっからもう一個小話で、
はい、
このね、風間あやめさんの恋愛三次元デビューという自分のことを書いた漫画を出したあたりから、
はい、
なんかその自分自身を書いた漫画っていうのがちょっと流行って、
へえ、それ漫画家さんの、実際の体験ノンフィクションを書いた漫画。
そうそう。
お
ー、このゆさいつかさんの、
はい、
恋愛すっ飛ばしコン、
すっ飛ばしコン。
これは本当婚活を始めてから結婚するまでの間の自分のお話。
おー、いやー、なんかそういうのが増えてきたっていうことですね。
そう。
へー。
いやー、でいろいろ集めてみたら面白いなーと思って。
おー、へー。この遊佐いつかさんも実際に婚活をして、
して
結婚まで
至った。
あー、へー。
すっ飛ばしたるように、
はい、
なんか途中のこの恋愛要素が結構抜けてる。
おー、なんかじゃあそういった意味ではそのまあいわゆるそのなんていうんですかね、想像というかっていうか、そういう創作的な部分じゃないようなこうリアルな感じになってるっていうことですかね。
そうそう。なんか最初うまくいかずに、うまくいかないのがずっと続いて、
うん、
突然あいいね、 OK。
おー、すっ飛ばしてますね。なんかいいですね、こういうの。なんかよくなんかそういうハウツー本的な漫画であったり、こう漫画でわかるなんちゃらかんちゃらみたいなのがあるじゃないですか。いやでもそれって結局創作でしょとか、なんか結局誰かが考えて作ったお話でしょってなると、なんか全然その現実味がないじゃないですか。それに対してこういった自分の体験をこうリアルに書いてるっていうような漫画があると、すごいなんかそれの方が面白いなって思う人もいるかなって思いますね。
ねえ、なんか自分もできるんじゃないかな。
うん、そうですよね。
そんな気がしてくるかな。
いやー、なるほどなるほど。こういう漫画が他にもあるってことですか？
あと自分が持ってるのだとかな、さくら、
え？
ちゃってね、
はい、
目が悪いので。
目が悪い。
さくらしきさん、
さくらしきさん
のとある新人漫画家に本当に起こった怖い話。
おー、これはなんかこう漫画家さんのあるある、
あるあるというか、この、漫画家デビュー果たした時に起こった、はい、ちょっと、トラブルというか、
お
ー。なかなかヘビーなトラブルが、ちょっと言うと、この新人デビュー果たして、
はい、
じゃあ読者のなんか全員プレゼントの色紙を書きませんか。
ほ
ー。で最初、20枚ぐらいだったから、こう無償でいいですよ、
うん、
ってところからなんか増えて、最終的に1600枚ただで書かされる。
ただで。それはひどいですね。最初なんかこう漫画を出して、よくなんかありますよね、そういう、
そうそう、応募者全員プレゼント、
直筆のなんかサイン色紙プレゼントみたいな、こう応募してくださいみたいなのがあって、で最初の頃はそんなに、
来たのが20ぐらいだったのかな、で担当の人にこれはギャラとか取った方がいいのですかっていうのを聞いたら、
はい、
20だから無償でってことで、で音楽家さんも20ならじゃあ無償でいいよ、やってたらなんかだんだん増えて、最後1600枚。
それ途中でなんかそういう話もう一回出なかったんですかね。もう最初の20枚からもう勢いでずっと1600枚までタダでいけるって思ってたその担当の人もすごいですけどね。
いやー
でね、あの、まあ、読んでいくと担当の方がなかなかヘビーな人
担当がヘビーな人
そう、まあ詳しい話は読んでみて、
あー気になるへあ、じゃあそういうなんか実際に起こったこんな苦労話というか、
そう、
お
だから新漫画家デビューした時は気をつけろよ
すごいですね。それっていつ頃のなんか漫画ですか。
これが2016年。
おお、2年前ですか。なんかそういうのってツイッターとかに載せたらバズりそうですけどね。
え、2017年。
あ、去年それをちゃんと漫画にするってすごいですね。なんかよくツイッターとか見るとこのあのアニメだとか漫画に関わってたけどこういうところがひどいわ、あの担当者ひどいわみたいな話をあの見ますけど。
いやでこれも実際このまあ漫画この、体験を体験してる最中は、
はい、
あのツイッターでいろいろ上げていて。
あ、そうなんですね。
でそのまあそういう経験をした漫画家さんからそれは訴えた方がいいよって
訴えるレベルですかやっぱり。
それでまあこの漫画を出すに至った。
ほう、あ、じゃあ周りのその理解っていうかそういった指示があってこういうのを世に広めなければっていうこう使命感もあって
で
漫画になったと。へえ、いやすごいですね。あ、やっぱりじゃあそういうツイッターとかでもそういうふうなあの意見もあるっていうことはまあありがちな怖い話なんですね、うん、
で2017年だからね、もしかしたらその、うん、ね、実際のリアルタイムでそのツイッター見てた人もいるはずなんだよ
ね。ああ、そうですよね。なんかもうでもそうですよね、色紙1600枚も書くっていうことは結構売れてる漫画っていう印象ですよね。ということはその、まあ、作者さんのツイッターアカウントがあるってなったらそりゃ気になる人はフォローとかしてて、で自分が
やり取りも見てて、
そうですよね、自分が応募したあの軽い気持ちで応募したこのサイン色紙が今こんな作者さんを苦しめてるなんてっていう風な感じになってたかもしれないですけど。へえ、いやー怖いですねへえ、こういう漫画もやっぱりリアル体験談みたいな漫画もあるんですね。
そう、
よく見つけますねこういうの
このね、自分の萌えセンサーはなかなか強力だと自負しているので
これ萌え関係あります
あ、もうこの表紙買いですよ。
あ、表紙、あ、でもそうですね、表紙可愛いですね。こうなんかペンを持ってこうたくさん
そう
漫画というかイラストを描いてるような、
こんな可愛い子に怖い話が舞い降りたなんて
なるほどなるほど。あ、やっぱりそういう主人公はやっぱりまあ可愛い方がいいですもんね。
ね
俺なんかもう一冊ありますね。それは何ですか。
あ、あ、これ
これはあの柴須冬子さんのすみたんですよ、
すみたんですよっていうタイトルですね。
これはこの、まあ、柴須さんが、
はい、
実際に飼っている黒猫をそのまま漫画にしたという。
へ
え。黒猫と、まあ、作者さんの、まあ、日常生活を描いた漫画。
おー、あ、じゃあその黒猫の名前がスミ、
スミタン。
あ、
実際に今も飼っている猫。
おー、いや、いいですね。これもあの表紙可愛いですね。
ねえ、これもこの、まあ、作者自身の話を書きつつ、さっき話したチョコット姫の猫とちょっと、
うーん、そうですね、
かぶせてきてるっていう
かぶせてきてるあー、この猫もじゃあ実際に猫、あ、すみません、このスミタンはあの猫で、それがこう擬人化されて猫みたいな行動をしてるから、パニさん的には OK と。
OK
へえ、いやー、なんか、あ、この表紙の帯にも大人気擬人化猫エッセイって書いてありますね。
ねえ
へえ、このシワさんっていう方が飼ってる猫のお話、
そうそう、その猫とこのシワさん自身のお話。
うーん、
ねえかなね、スミタがなかなかやんちゃなので、
お
読んでて面白いよ
あでもこういうのって今ちょっとふと思ったんですけど、あの猫をこうロリ声でこう演じてみたりとかするのってどうなんですか。
猫か
にゃーゃ
あまあまあそういうのもい いですけどなんかそういうセリフとかもあるっちゃあるんですよね、その猫側の。
あこのスミタンはね、スミタンにセリフはないんで。
あそうなんですか。
猫だから。
あじゃあ人の言葉は喋らない、本当に猫。
そうそう、あの本当に猫をただ単に人の姿で描いたという漫画なので。
いやそうなんですね。でも、ね、猫でしかも喋れないってなったら、こうなんか表情とかなんか感情とかって表すのってどうやってやるのかなと今思ったんですけど、あのパラパラっとこう今パニさんがめくったのを見てみると結構なんか表情が豊かなんですね。
表情でなんか近寄ってきて仕事があるからって無視してるとめっちゃ睨む
すごいですね。やっぱりあの飼い主にはそういう風にちゃんと分かって見えてるってことですね。
で睨んで実力講師に出て最終的に引っかく
実力講師こう仕事させねえぞみたいな、そういう感じ。
まあ最初はこの原稿用紙の上に寝そべってみたりね
あーかわいいですね。へえ、いや猫いいですね。僕猫飼ったことないんですよね。
同じく
もうなんか近所の野良猫を触ってるぐらいで、特にそのなんか実際にこう飼い猫ってなるとやっぱ違いますからね。
あ
ーなんかもう僕はツイッターとかで猫 あの動画が載ってるアカウントフォローしたりしてるぐらいなので、あ結構あの爆発ロリパニックのアカウントもあの僕が触ってる時はあの、ね、
動物が増えていく
動物の可愛いあの動画とか画像みたいなやつをフォローしまくってるんでそういうので埋まってますけどもはい、なので、まあ、パニさんもそういうなんか面白いアニメのアカウントとかあったらフォローしておいてくださいもう気づいたらなんか動物アカウントみたいになっちゃうねはい、あーいいですね、
うん、
動物よかったっていう回ですね今回あとは体験談、
体験談と動物の漫画のお話かな。
はい、という風に話してたらもうそろそろお時間がやってきてしまいました。
そう早いよね。
早いですね。いや
僕の喉の体力もお時間がちょっと前からお時間が
ウルトラマンかなんかですかいやまあなんか最後の方だんだんこの地声の方に割合がこう多くなってきたような気がしますが。
そうなんだよね
はい、ということでまあやっぱり可愛い系いいなと思いますね僕。やっぱこういう猫の擬人化とかそういうの好きなんで、さすがパニさん、あの僕の趣味を分かっていらっしゃるっていう感じですけどまあパニさん的にはちょっと足りなかったと。
いやこの猫のは好きなんだよ
そういうパニさんのあこれいいなって思うところがあると、う
ん、猫とかこのね漫画家さん自身の話はもう好きで読んでるんだけど、
はい、
ピュアなやつだけがねどうもね
なるほどなるほど。ちょっとじゃあダークな部分というかダーティーな部分がある方がっていうところですね。
そう、
じゃあ次回はもしかしたらそういう、漫画を紹介していただけるかもしれないと期待してよろしいでしょうか
あ今頭の中にこうポンポンポンポンポンポンあれとこれとそれとそれもあれもあるな
さすがパリさん、やっぱりそっちの引き出しは多いですねはい、ということで、次回も、お楽しみという前に、もう一度宣伝というところで、はい、ツイッターのアカウント、爆発ロリパニックラジオのツイッターのアカウントがございますと、
はい、
調べていただける方はですね、爆発びっくりマークロリパニックラジオと、ツイッターの方で検索をしていただければ出てきますので、まあその最新話の、情報であったり、こういうところに載ってますよっていうような、リンクであったりといったところも、そちらから飛べますので、もし気になった方は、フォローしていただければなと思います。
はい、ね、なんかおすすめの漫画とかもあったら全然教えるので。
あ、そうですね、
ハズレはないしね
そうですね、もうそういうのもどんどん募集したいですね。ツイッターのアカウントで、ねえ、繋がれた方はですね、もう全然このアニメが、この漫画がパニさんの多分ダーティーな部分にその近世に触れるんじゃないかっていうようなおすすめの、仕方でもどんどん歓迎いたしますので、そちらの方もぜひ、よろしくお願いいたしますといったところで、今回はここまでと。
はい、
はい、それでは、今回のお相手は私ユイズと
パニでお送りいたしました。
それでは皆さん、また次回お会いいたしましょう。
またねー。